人間なんてさ、まあ心療内科なりね、まあ精神科に行けばさ、何かしらね、まあ症状の方を診断されると思うわけよ。で、まあ、結構さ、今さ、毎日なんつうのかな、もう参っちゃっててさ、でただこれがね、その季節の変わり目とかさ、まあ、風邪をひいてるとかね、そういうのでただね体調が悪いだけなのか、それともっていうね、まあ、その辺がちょっとね怖いなっていうぐらい、まあ、結構来てまして、まあここね、もう何年もこのラジオやってますけど、まあ、たまにねそういうひどい周期はあると思うんだよね。多分長く聞いてくれてる人はたまに、あれ最近パルここ1ヶ月間とかね調子悪いんじゃないっていうね、トークの方もね、もうまあいつも滑ってますけど、いつも以上にねひどいことになってるという風に感じたりね、まあするときあると思うんだけど、結構ね今ここ3月4月ね結構ひどかったんじゃないかななんてね思うんだけど、まあそんなんでさ、ちょっと俺もいろいろ考えましてね、でまあうつって言ったらあれですけど、でもここ最近ね、まあよく言います、あのハイパーネガティブ期が来てるとかさ言って、でもそれもさ別に1ヶ月も経てばね、あのもう全然普通に治るんだけどさ、それもなんかハイパーネガティブ期っていうのは、まあなんか悪いことをね考えちゃったりとか、なんか女性のこと、お金のこと、仕事のことねで考えすぎちゃって、ああダメだ、鬱だしのってなるんだけどさ、なんかそうじゃなくてもう体がねもう重くてさ、で疲れ取れないし、なんだろうなーと思って、だからちょっとねまずい状態なんじゃないかなと思ってて、でこれをちょっとねダーしないといけないっていうさね思いますから、でどうしていこうかなってねいろいろ考えたので、ちょっとね肩こりがすごいの、肩こりとかその首のこりとかね、まあそれ結構すごくて、それでこの間もねマッサージ行っちゃったんだけど、まあそのぐらいねもう、ま、あの肩こりがもう尋常じゃないんだよね。でちょっと思ったの、あのいつもね最近頭がすっきりしないのね、いわゆるまあ本当にうつと同じ症状になっちゃってるんだけど、あの頭がすっきりしないってモヤモヤしてるみたいなね、モヤがかかった状態みたいなね、まあでも頭がすっきりしてないもここ2、3年多分ねすっきりしてないんだけど、たまにねすっきりする日はあるんだけど、これはなんか体の調子が悪いとかさ肝臓が悪いのかなってずっと思ってたけど、いや普通にあのもう肩凝りすぎちゃって脳にね血がうまくいってないんじゃないかと、血流が悪いんじゃないかと、そういう風に思ってさ、そしたらじゃその脳のね、その頭のすっきりしないのはじゃあ脳の方にね血流を良くしてやればいいと、ということはこの肩こりとか首のこりをね良くしてやれば俺のこの頭のモヤモヤすっ飛ぶっていうことで、ですっ飛んだらこのうつっぽい感じのもさなくなるんじゃないかとね、そういう風にねあのちょっと行きまして、でいろいろ調べたんだけどさ、そしたらなんかねあるらしいね、そういうなんていうの、まあ学会で発表ね、俺もねこのねせっかくちょっと大発見したから学会で発表したかったんだけど、もうすでにちょっとこれ発表されてる系らしくてね、そのうつっていうのは心の風邪とかねよく言うじゃない、もう完全に俺がもううつって話になっちゃってるけど、うつじゃないよね、うつじゃないと思いたいんだけど、で心の風邪って言うけど、その心もねもちろんなんだけど、もうその物理的にねあの脳にやっぱし血流がねちゃんと行ってないとね、あの十分に行ってないと、それがちょっと原因でそういう症状が出てしまうっていう場合もあるらしいのよ。じゃあ俺の考え正解じゃんと思ってさ、ちょっと発表ちょっとしたかったんだけどね、まあこれまたねちょっとさらなるね理論の方出してからねちょっと学会に発表しようと思ってるんですけども、でそんなんで肩こりっていうのはさ結構一時的なもんなんだよね。そのちょっと押すっていうさ、点を押してもしょうがないんだよね。でやっぱりその線でねなぞるような、いわゆるなんかリンパマッサージみたいなね感じのをして、脳とね肩脳というかその首とね肩のその血流を良くしてあげて、でそうすればよろしいんじゃないかと思ってさ、ちょっと最近それをやってるんだけど、ここ 2、3日。ただねまあゴリゴリですからやりすぎちゃってね、 もうなんかもう逆に気だるくなっちゃってるってね。そんなんで、そういう始めたね、日からね、もうさらに調子が悪いっていうね。なんで今日も相当調子悪いんですけど、ね、風邪なのかなね、体の風邪なのか心の風邪なのかわかんないですけど、まあそんなんでね、まあちょっと、なんとか解消していきたいというところでね、なんとか、ね、テンションは上げてね、一時間はやっていきたいと思いますからね。今日もね、お聞きいただけたらと思います。それじゃあね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルです。こんばんは。もう最初からね、オープニングトークからね、なんか締めっぽいね、悲しい感じのね始まりになりましたけど、毎回こんなん、なんか一週間疲れちゃってさ、でもこのラジオのためにテンションを上げるっていうことでね、本当はもっと早くひどいことになったかもしれないけどね、落ち込んでの毎日でさ、でテンション上げる日もなければさ、ずっと落ちっぱなしだけど、このラジオをすることによってね、無理やりテンションを上げるっていうことで、それでね、まあ俺も成り立ってた部分もあるかもしれないんだけど、ちょっともう本格的にね、もうだるい、もう体がだるいから、どうにかしようと思ってさ、でさっきの話になったんだけど、でこれのねいいところは、まあ俺がまあ打つかどうかはまたね置いといてさ、まああまり調子は良くないと。だからまあちょっとで血流良くしてね、あの健康になりましょうって話なんだけどさ、で思うのがさ、これって脳にじゃうまく血流がいってないとすんじゃん、ということはね、頭皮に血流がいってないって話になるじゃん。だからこれちゃんと血流良くしたら頭皮に血がいくっていうことで、ハゲとかも治るんじゃねえかってね、そういう風に思ってさ、あんまいないよね、あのハゲてるやつでなんか肩凝ってそうなやつって多いけど、なんか髪ふさふさのやつで肩凝ってるやつってあんま見ないよねと思って、これかと思って、で顔色もさ昔から良くないんだよね、ちっちゃい頃から、普通にマラソンで走ってるのに体育の先生からね、おいパル大丈夫かってね、顔色真っ青だぞって言われるぐらい、もう顔色は昔から悪いのよ。だからね、もともとねその血流はねうまくいってないと思うんだよね、すぐ顔青くなっちゃうから、唇真っ青になっちゃうから、だからここをね解消してあげれば俺のねバラ色人生始まるんじゃないかとね、ちょっと思ってるんだよね。まあそんなね、こんななんだけど、でいや他にもさ思う節はいっぱいあってさ、全部ねその考えていくと、あそういえばそうだなってなるんだけど、俺ちょっとまあお酒を飲まないとね、なかなか人と喋れないというのもあるんだけどさ、これこの間ね、それで酒じゃなくてもご飯とかでもお腹いっぱいになっとけばね、人と喋るのがね、まあ結構盛り上がることができるということを発見して、でね飯なり、まあ、アルコールなり入れて人と喋ろうって風に思ったんだけど、これもさ飯食うと体温って上がるじゃん、だから血流良くなんだよね。でアルコールも飲むとさね、あの血流良くなるじゃない、熱くなるじゃない、だから血流が足りてねえんじゃねえかといつも。でその血流が正常になると人並みのね、パワーを発揮できるんじゃないかとね、そういうところにもね落ち着きましてね、これはちょっと本当に学会レベルの話になってくるんじゃないかとね思っているんでね、だからちょっとこれね、まあやっていきね、健康になってね、また楽しいラジオをね、まあ個人的には十分一人でも楽しいんですけどね、もっと皆さんにね楽しんでいただけるような ラジオにしていきたいなと思ってますから、まあその辺ね、まあ、今後ご期待いただけたらなと思っております。まあそんな暗い話ね、暗いのかな、まあ別に笑い飛ばしていただけたらと思うんですけどね、まあなんかね、まあ俺にねそういうまあ不健康なねパル、こういうことしたらいいよとかね、うん、俺なんか気持ちわかるけどこういう風にしたら脱出できたぞとかね、そういう話があればねぜひねお便りとかいただけたらと思いますからね、こちらの方もお待ちしております。 お便りメールかね、掲示板の方でお待ちしておりますよ。掲示板ですと童貞ネットとググっていただきまして、こちらにホームページありますから、こちらの掲示板、ラジオ用スレその3というねところに、お便りいただきますか、あとメールね、メールの方がラジオアットマーク童貞ドットネットかな、RADIO アットマーク DOUTEI.NET ラジオアットマーク童貞ドットネット、こちらまでお待ちしております。まあリアルタイムだったらね、掲示板の方でいただいた方が読みやすいかもしれないんでね、で事前のお便りだったらメールも、いいんじゃないかななんてね思ってますよ。まあそんなね話もしちゃうんだけどさ、まあ別に隠したってしょうがないしさ、まああとも変な診断されてないからね、わからないけどね、どうなってるのかはね。ただもうしんどいんだよね、もう気だるいね。でも普通に体調悪いだけかもしれないけどね、季節の変わり目でさ、で花粉症もすごいしさ、だそういうことかもしれないけど、ただねやっぱりこのまま何もしないんじゃね、脱出するの時間かかっちゃうからね、もうこのテンション、まあ、テンションは今高いんだけど、このね精神状態でラジオするっていうのはね、ラジオしてるときは面白いんだよ、ただラジオするまでねの間、うわーこれでラジオできんのかなっていうね風になっちゃってね、辛かったりするから、なんでちょっとね早めにね、なんかいい状態に持っていけたらなと思うんだよね。だからもう本当に今週ね、俺の iPhone のメモ帳にさ、子供教育理論っていうねメモ帳あるんだけどさ、そこにさ、まあ、いつも子供に対してねどういう風にしていこうかなっていうのを思いついたらね、まあ、結婚も彼女もいないし、結婚もしないし子供もいないんだけど、今後ね子供どういう風に育てようかなってね、いつかのためにねメモしてるんだけど、そこにさ、まあ、子供の名前の候補とかも載ってるの、載ってるので、まあ、書いてるんだけど、今回それ一応追加されたんだけど、男の子だったら健一って名前にしたいなってちょっと思って、健康第一のね健一なんだけど、本当人間健康が一番だよねと思って、いや本当にだから健とかね、そういう名前ついてるね多分リスナーいると思うんだよね。本当に親はね君のことをね本当健康に育ってくれたらいいなって、もうそれしか願ってないからね、本当にちゃんと母の日とか父の日とかね、プレゼントあげなさいね、いつものそういう感謝の気持ちをね本当に表せないとね、なかなかねそういう感謝の気持ちをね表現する場っていうのはないからね、なんか誕生日もねなんか逆にちょっとめんどくさかったりするから、形式的なねその母の日父の日ぐらいで送るっていうのはね一番ね、まあ、楽だしね表しやすいからさ、いいんじゃないかなと思ってさ、もう来週わかんない5月20日がじゃあ5月13日だよね、母の日なんだからさ、今からでも間に合うからね、何あげようかなと思ってさ、それでなんかまあいいじゃない、どこか素敵なお花屋さんでカーネーションでも買ってさ、お母さんいつもありがとうってね、でもうね、いつもはね部屋入ろうとしたらさババーン入ってくんじゃねえよってねいう話なのに、たまにはねお母さんありがとうとか言ってねお花を渡すとさ、まあお母さん泣いちゃいますからね、まあたまには泣かすのもいいんじゃないかなっていうねふうには思いますけどね。俺も一応昨日かな、ちょっとネット通販の方でねお花をねもう予約しましてね、まあ届けられるんじゃないかなと思うんだけどさ、たまにはね親孝行っていうわけじゃないけど、ちょっとまあ一人暮らしとかしちゃうとなかなか実家帰る機会ないからさ、親孝行ではないけどたまには実家に帰って、で親父と酒を飲むとか母親の手料理を食べるとかさ、多分このぐらいでね十分親孝行なんだよね。そのまあこっちが何かしてあげるっていうのは本当は一番いいんだけど、普通にこっちが何かされるっていうんでも全然関わりをね持つっていうことがね、まあ一番の親孝行ではあるから、俺もねちょっとこのなんか体のだるさがねなくなったら、いつだなくなるのね、なったらちょっと実家に帰ってね、まあ母親のババアのね飯でも食ってやろうかなってねちょっと思ったりしてるんだけどね。まあそんなこんなでさ、でまあ合わせてねっていう話なんだけど、そのまあ体調が良くないのはなぜかっていう、まあ他のね原因も考えるわけよ。まあそういう 血流が悪いというのももちろん一つあるんだろうけど、まあそうじゃなかった場合ね、またまた後で大変だからさ。で、やっぱり太ってるのがちょっとまずいんじゃないかなと思ってさ、でダイエットしようと思ってんのよ。で、前もね、一応今年っていうか、まあ一応目標としてはね、今身長 163.7cm の60キロぐらいあるんだけど、これをなんとか夏までにね、体重53キロ、ね、の、体脂肪率1桁ってのを目指していこうというふうに思ってるっていうね話をちょっとしたんだけどさ、これをもう明日からちょっと実践してね、一気に痩せようかとちょっと思ってるのよね。で、もう企画として、ラジオの企画としてやれば俺も楽しくできるし、毎週ね、告知できますから、そういうのがねいいんじゃないかなと思ってさ、一応来週、から始まるコーナーとしてね、激痩せ病的ダイエットっていうね、ちょっとこんなコーナーにやっていきたいと思うんだけどさ。で、まあだいたいね、これやれば1週間で3キロぐらい痩せるんじゃないかなと、そんなプログラムをねちょっと作りましたから、これをやってね、5月中に、ガリガリになってみようかなと思ってさ。もうだ、こういう風にね一気になんかやんないと、多分ねだらだらねやってもしょうがないから、ちょっと一回倒れるぐらいねちょっとやってみようかしらという風に思っててさ。で、一応ねプログラムを作ったから、それをね発表していきたいと思うんだけどさ、これを一応まずは1週間で、その後もう1週間ぐらいやって、まあ6キロぐらいで、ね、痩せちゃおうかなと、一気にね。2週間で6キロってね、ちょっとヘビーなんですけども。で、俺仕事がさ、だいたい、まあ、朝起きるのが、まあ、11時ぐらいに起きてね。で、家帰ってくると、まあ11時ぐらいなんでね。だからまあ、まるまる12時間ぐらいは、家から出てね。で、家帰ってくるまで12時間ぐらいあるんだけどさ。なんで、まず、ご飯からだよね。ご飯が、朝おにぎり1つで、昼おにぎり2つね、まあ、これ普通だと思うんだよ。まあ朝は、ね、軽食で、でお昼はまあまあ別におにぎり2つぐらいだったらねいいと思うのよ。でこれ で夜俺は食っちゃうんだよね。揚げ物とかさ、なんか、まあ、牛丼、今日も牛丼食ってきたけど、だからなんかそういう結構もたれる系のね、でラーメン大盛りとか食べちゃうしさ。なのでここをちゃんと夜を控えめにしようと。で、健康がね、やっぱし第一ですから、栄養もね、ある程度考えたっていう部分を考慮すると、だ最初一気に量を減らすと、俺もちょっと耐えきれないかもしれないから、これはちょっと調整したいと思うんだけど、夜は豆腐を2丁、もう十分結構重たいんだけど、豆腐2丁に、野菜あんかけをね、乗せて食べようかなというふうな、まあ野菜取りたいからね。ね、よくスーパーでさ、袋で1袋100円とかのさ、野菜の炒め物セットみたいなのあるんじゃない、あれで、まあ、あんかけでも作ってね、で豆腐の上にかけてみたいな、ね、ぐらいでいいかなと思って。で豆腐は体にいいからさ、でやっぱり大豆製品いいですからね。なので、でまあ米とか油とかその辺もまあ抑えられるかなと思ってさ。で豆腐2丁はちょっと多いかもしれないから、まあ1丁か、まあ2丁か分かんないけど、お腹空いてるときは2丁みたいなね感じでいこうかと。で食事はこれで多分栄養バランスも悪くはないし、量的にもね大丈夫かなというところで、日々飲む飲み物ね、これはもう朝栄養ドリンクね、肝臓が悪いから肝臓にいいと言われてるタウリンね、これが 3000mg 配合しているやつがね、まあ今売ってますから、この辺をまあ朝飲みで、日中はこちら本当はウーロン茶行きたかったんだけど、ウーロン茶でねそういう油とかをねちょっと流して流していこうと思ったんだけど、ダイエットの時はねミネラル不足になることが多いというね、そんなちょっと助言をいただきましてね。なので麦茶がいいよという話でね、日中はちょっと麦茶をね飲もうかと思ってます。で夜はね、やっぱしでも夜帰ってくると甘いものを食べたかったり甘いもの飲みたかったりするから、ここは特保のね、ダイエットできるコーラっていうメッツコーラってね、この間発売されましたけど、これを飲んでいこうと。これも発売されてね、まだ 1週間2週間ぐらいかかと思うんですけどね、もうすでにね 4,5 本は飲んでるんですけど、いやメッツコーラ、まあ美味しいかまずいかって言ったらまたあれなんだけど、一応コーラがね飲めて、で一応甘くて、それで脂肪の吸収をね、まあ、抑制するということでね、まあデブに万歳なね、そんな飲み物なんですけど、でメッツコーラをね、まあどうしようもなく甘いもの飲みたくなったら飲もうと。あとはまあ花粉症とかもねあるから、それにちょっと、まあ、結構今年効いたね、アミール S っていうねいうドリンクがあって、まあ、これもまだね、うち残ってるから、でこれをちょっと飲まないとね体の調子もねあんま良くない、どんだけ体悪いんだって話なんだけど、だからこれもちょっと飲んでいこうかなという感じで、まあ水分はね別にね取っても後でどうにもなるからいいんだけどさ、でじゃあでもこれだけ食事制限だけじゃないこれだとってなるけど、ここからね一応考えているのが、まあ、23時に帰宅するわけだから、まあ、どっちにしろ、まあ、行動自体は遅くなっ夜遅くなっちゃうんだけどさ、で、まあ、ご飯作ってご飯食べるでしょ、で、0時になりますね、で0時になったらマラソンで1時間やろうと思ってるのね、まあ、またさまよったらね1時間半とか2時間となっちゃうかもしれないけど、まあ、大体1時間ぐらい走って、でこれもう毎日ねちゃんと走る、でただ雨の日は走れないからその時だけ筋トレするのね、だガリガリになっちゃってもさちょっとみすぼらしいっていうか貧相になっちゃうから、多少筋トレもしないといけないから、まあ、その辺のうまいバランスが取れるんじゃないかなと思って、で筋トレがっつりやって、で帰ってきてさ、でいつもさお風呂とかってシャワーしか浴びないのよ、だからここはしっかりとまあ血流も良くなるしね、でその体のコリとかもなくなるし、あと汗かくことによってねちょっとダイエット効果もあるから、ちゃんと今回もう1週間まずはねちゃんと湯船に浸かろうと思ってさ、だマラソンから帰ってきて汗が止まんないからさ、それが止まるまでの間に、まあ、お風呂の用意とかしたりとかね、まあ、して、あとは日々のねニコニコ動画、ね、ランキング見たりとかアニメ見たりとかね、まあ、そういう時間ちょっとその間使って、で2時からお風呂入って、で出てきて、でまあちょっと体をね拭いたりとか、ね、まあ汗がまた出ますから乾かしたりとかしての、で就寝3時に寝て、それで起きるのは、まあ、別にねお昼から仕事だから10時ぐらいに起きればね、3時に寝て10時に起きれば7時間眠れるからね、まあ本当は7時間半か6時間かどちらかがいいんだよね、レム睡眠ノンレム睡眠って話があるから、だからまあ多分7時間半寝ようかな、ね、まあ、ね、寝すぎるのも良くないって言うけど、俺本当にもう寝たいからさ今さ、だから7時間半寝てちゃんとねこのね睡眠の睡なんていうのちゃんとしたねそういうサイクルをさ、うん、しっかりとまあ7時間半周期でねやっていこうじゃないかと、こんな健康な生活ないぜっていうぐらいのね健康な生活をすれば、正直ね、だってそんな油っぽいもの、もう昨日もまあうちの近くにさ実はホットモットがあってさ、まあ近くっていうかちょっとだけ遠回りすればねホットモットが実はあって、でそこ行ってさ、なんか特のりから弁当みたいな、わかんないけどなんかもういつもの白身のさフライとさ、あと何鶏の唐揚げと、あとメンチカツね、もうこんな三重苦が乗ってるんですけど、ね、それの大盛りにくださいっつってね、で食っちゃってさ、だそんなんばっかだからさ、食ってね食いまくって運動しないって、もうそれじゃあ太りますよっていうねところだから、あまり食わないで運動すればさそりゃもう減ってきますよっていうねことで、まあいけるんじゃないかなと思ってるんですよ。で一応昨日ね、まあ一応まあ初めですから一応体重測っておこうかなと思って、測ったらですね、体重が一応 60.5kg で体脂肪率が 20% だったから、まあこれが1週間でねどこまで落ちるのかっていう、ね、まあこれを一応まあ毎日ねつけていきまして、で来週のねラジオの方でねちょっと放送していこうかなと思ってますから、その辺もねもしまあいい機会だからね俺も一緒にやってみようかなとかっていう人いたらね、今のプログラムそんなにひどいプログラムではないと思うんだよね。なのでね今の話一緒にねやってみたいなっていう人いたらね、 ぜひやってみてさ、で、あの1週間やった結果をね、あのお便りとかいただければね、ちょっと読んでいきたいと思いますから、まあその辺もねお待ちしてますぞっていうね話で、リスナーのね方からね、ちょっとまあ俺もダイエットしようかなって話したから、その時にね、ちょっといただきまして、ラジオネーム、なぎくさん、パルさん、私も4月終わりから走り始めました。このアプリを使ってください、そしてダイエット頑張りましょうというね、ことで、iPhone アプリのね、ナイキプラス GPS っていうね、あの有料のアプリなんですけど、こちらいただきましてね、なのでこれを使ってね毎日ちゃんと走っていきたいなという、まあそのモチベーションも上がるからねと思ってね、これちょっと使わせていただけたらなと思って、ありがとうございます本当に。なのでまあ来週ねから、まあ新コーナーとしてね、激痩せ病的ダイエット、ね、多分本当にこれ1週間だったらまあ 2,3 キロ落ちてって話だから、そんなに病的じゃないんだけど、これ正直2週間3週間やるつもりだから、ただもうこれやばいよねと思って、もう見る見る痩せていくからね。だからで、なんかね、最近パル調子悪そうだなって、多分職場の人とかも思ってると思うのよ、なんか元気ないなとかね。でそいつが急にガリガリに痩せてきたらどうなんのってね、超心配するんだろうけど、まあしょうがないね、これもラジオの企画としてねやらざるを得ないですからね。こうやってやっぱトークがねあまり調子良くないときは、いろんなねネタをさね、企画をどんどんやっていかないとね、それでカバーしていくっていう部分もあるからね。だからこれでちょっと激痩せ、まあ、どこまで痩せん、5月目いっぱい使ったら、まあ今ね今日が5月6日でしょ、だからまああと3週間ぐらいはねあるから、3週間あったらまあ1週間3キロ減って333でね9キロ減りますからね、51キロになってるって、ガッリガリなんだけどっていうねところなので、まあそこまでやるのかって分かんないけど、ちょっとねやっていきたいと思うから、お期待ね、期待していただけたらなと思いますよ。じゃあね、ちょっとねお便りとかもいただいてますから、お便り、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、レモンサワーさん、パルさんこんばんは。パルさんは年齢の割に若く見られますか、それとも老けて見られますか。自分は若く見られる方です。ひどい時は学生さんですかと言われます。ちなみにパルさんと同い年の今年32歳です。自慢とかではなく、人生の経験値不足が顔に出ているのかなと複雑な心境です。お体お大事になさってくださいねというねお便りいただきました、ありがとうございます。まあ体がちっちゃいとね結構若く見られるって部分があるんじゃないかなって俺は思うけど、まあ俺も髪の毛さえね生えてれば多分俺も学生さんですかって言われる感じなんじゃないかとね、思いたいっていうところはあるんだけど、いやまあ俺もだって20、こんな話前したけど23歳4歳ぐらいの時か、深夜ね、公園でバスケットしてたらさ、全然知らないね男の子が近くに一緒にバスケしててさ、で向こうから声かけてきて、一緒にバスケしないみたいに言われてさ、やってたらもうお前うまいなみたいな、まあね、何年生みたいな、ね、何中みたいに言われて、いや俺もう23だからと思って、中学生じゃねえしと思って、ね、そんな話もあったからね、相手は高校生だったらしいけどね、うん、お前なうまいなみたいなね、そんなんねえだろみたいなね。だまあそういうね、夜だとやっぱしね、体のね、体つきって部分が一番ね若く見られちゃう部分もあると思うし、あとでも喋り方とかさ、俺も本当に多分同じような感じなのかもしんないけど、幼く見られるっていうか、やっぱりねその経験値不足っていうかね、その大人な感じがしないよね、この喋り方とかも全もうすごい多分子供っぽいし、なんかねと思ってね、まあその辺は多分30超えてねこんな感じだとちょっと複雑なねやっぱ心境っていうのはもう本当によくわかるねところも、今日もね帰り電車乗りながらね、あれーと思って幼いなーってね思ってたりね、ちょうどしてましたから、本当にこれは悩みだになっちゃうよねと思ってね、 なんでちょっとねこれからはねもうしっかりと、だからまあ体をねしっかり作ってさ、例えばなんか体がねがっしりしていれば、まあ体ちっちゃくてもね筋肉ムキムキでさがっしりしていれば多分ね、なんつうのかな、幼さってなくなると思うんだよね。そういうところからなんか結局男はさそういう肉体の変化っていうのはなかなかね成長していく上でないからさ、中学生とか高校生で体出来上がっちゃったらさ、ここでもう変化ないじゃん、大体ずっと同じような感じだから、あと太っていくとかそんなもんだからさ、だからやっぱそういうね肉体の変化っていうのは精神的なところもね結構左右するから、まあ体をねがっしりと、実は腹筋割れてるんだってところまで行ったらなんか幼さとかもなくなるんじゃないかなっていうねところはあるんじゃないかなと思ってますから、このねダイエット企画、まあダイエットをねするだけでガリガリになっちゃったあれだけど、しっかり筋肉もつけてね、まあ最終的にはちゃんと腹筋とかも割れてるような状態でねなれば、俺もね自信を持ってね今後まあ生きていけるんじゃないかなって部分もあるから、まあその辺もね頑張っていきたいなというところですね。じゃああとねお便りとかねいただいてますから、ちょっとその前に今日はねコーナーありましてね、ちょっとコーナーもやっていきたいなって思ってるんでね、じゃ先コーナーの方やって、まあ、それでねお時間、まあ、余りますから、でそれからちょっとねお便りとかもね読んでいこうかななんて思ってますんでね、じゃあコーナー行きたいと思います。オナニー研究室。こちらねやっていきたいと思います、まあ、久しぶりなんですけどねオナニー研究室、まあ世の中ね、まあ、いろんなオナニーありますよね、オナホとかね、まあ、テンガだったりとかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあこういうね、オナニーどういうのがいいのっていうね、そういうのはちょっとね、まあ、体験したものだったりとかね、やってみたことをねちょっと、まあ、喋っていこうじゃないかっていうね、そのオナニーのね研究についての、まあ、コーナーなんですけども、で今週はねようやく皆さんね待望のねものを買いましてね、これをちょっとレビューしていこうじゃないかって話なんだけど、僕のねお手元にありますちょっと箱、まあこれは空箱なんですけどもね、このパッケージに書いてある言葉読んでいこうかな。満足学園アフタースクール、これをね購入してしまいましてね、またね前ね買ったことある満足学園、まあこれ何なのかっていうと、まあ、ダッチワイフね、ビニールのね、まあ、空気を入れるタイプのダッチワイフというね、いわゆる通称空気読めね、まあ、これなんですけど、で、まあ、俺これ買ったのはまあ今回でね2回目ということで、まあ1人目ね、まあ、あえてちゃんと擬人化しますけども、1人目は、満足学園の山本優奈ちゃんだっけね、この子がねうちにね遊びに来てましてね、でただこの子はこの間引っ越しするときにね、ちょっとお別れをさせていただきまして、まあ、お別れした理由は、やっぱし、空気がね、抜けるんだよねって、どっか泣いてるのかわかんないけど、一回愛し合うと、もうその途中でね、少しずつもうなんか、体がしぼんでくるっていうね、そんな悲しいね、お別れの結末を迎えてしまったから、ちょっとね、今回新しいね、こうね、ちょっと呼ぼうじゃないかということでね、今日はね、この部屋に、ゲストとしてね来てくれているんですけどもね、ベッドとね本棚の隙間に挟まってますけども、こちらの子が今回、来ていただきましたのが満足学園アフタースクールからですね、鈴木玲奈さんね、こちらの子がね今日はねゲストで来ていただいてるということでね、もうすっぱだかなんですけども、いいよ、何がいいかっていうと、まずパッケージの絵が可愛い。ビニールの、本体は、そんなに可愛いのって言ったら分かんないです。人それぞれだと思うんだけど、ただパッケージの絵は可愛いから、まあ、俺たちみたいなね、二次元野郎はさ、まあ、この脳内、ね、脳内補正余裕でしょ？だからパッケージが可愛いから、だからよく分かんないこのビニールのね、変な人形を見てもさ、 こっちに投影できるからね、それで全然補正完了なんですけど、いや可愛いんだよねと思って、これがねすごいんだよ。何がすごいかっていうと、ちょっとね読みましょうか説明文を、超高画質&抱き心地抜群のエアダッチ、満足学園に新しい仲間が登場、使い方次第で楽しさ無限大、あなただけのお気に入りのプレイスタイルを見つけて早速満足学園に入学しようってね、そんなわけがわからないっていうね話なんだけど、なかなかねまあいいんじゃないかなと僕は思うんだよね。これがねまずね全長が155センチっていうね、俺 163.7センチ だから、まあ、カップリングとしてはねちょうどいいサイズなんじゃないかな、理想的なね彼女のねあの身長じゃないかなと思うんだけど、それで一応スタイル的にはまあダッチワイフはねいろんなスタイルがあるんだよね、結局もうビニールのねその人形だから形状が決まっちゃってるから、で正常位スタイル、バックスタイル、騎乗位スタイル、いろいろあるんだけど、一応この子はバックスタイルなのね。でバックスタイルなんだけど別に正常位もできるっていうような形になってるので、これのいいところは椅子にね座らせることができる、だゲスト出演がちゃんとできるんで、ちゃんと椅子に座って横に座るってことが可能だから、なのでねその辺も含めてねいいなっていう部分と、であとはねまあそんな、ま、満足学園のアフタースクールはね2人いたのよ。でこの鈴木玲奈ちゃんっていうのは、満足学園 C 組の出席番号2番なんだけど、何これ気持ち悪い、C 組の出席番号1番の小坂穂積ちゃんっていうのがいたんだけど、まあこれはちょっとロリなんだよね、少しロリの正常位スタイルだったので、正常位スタイルもちょっと今回のこの形だと椅子に座れないかなと思ってね、やっぱ椅子座れることを優先ね、男の寂しい一人暮らしですからね、帰ってきたら椅子に座っているねビニールのね裸のやつがいたらもう怖くてもう家帰ってこれないんですけど、なんでそんなんでさ、だから可愛いだよね、ぜひねググってもらえるとね可愛い写真が見れるかなと思うのね。でみんなね一人暮らしとかしてるやつはね買えると思うの、てかもうみんな多分一家に一台はあると思うんだよね、だけどまあ持ってない人はね高いんじゃないそういうのって思ってると思うんだけど、安い今回、まあ前回も安かったかもしれないけど、だいたい2300円ぐらい、アマゾンで買ったから送料込みだからね、2300円ぐらいでまあ女性と、まあ、女性ではないけどもね疑似セックスができると、で性病の心配なしね、そんでまあ、言ってみたらだよ、処女なわけですよね、俺に貫通されるのが最初なんだから処女ね、それが2300円手に入るっていうねところですから、で可愛いね、パッケージは可愛い、本物のそのビニールのやつは可愛いかどうか分かんないけど、まあまあそんなね感じでさ、でこのダッチワイフはそのビニールの人形の他にちゃんとオナホールもついてくるのね。でこのオナホールがさ、まあダッチワイフ特有は特有かもしんないけど、貫通型のオナホールがついてんので、貫通型と貫通型じゃないのってあるんだけど、貫通型じゃなければ中でね射精してしまった時にね別に貫通してるわけじゃないからその中に留まるから、後でそれを洗ったりとかね捨てるなりできるんだけど、貫通型ってさもう貫通しちゃってっから、なんだろう、射精しちゃった時にもう奥の方ね、どこだか分かんないところ飛んでっちゃうわけよ。だからこれをオナホールをダッチワイフのそのまあ大事な部分にねぶっ刺して、でそこでスコスコすることによって、で射精するともうそのオナホールの中で完結しないでもうビニールの方にまで飛び散っちゃうわけで、そうするともう洗ったりとかも絶対難しいから、これ困るということでね、まあ前からねその私そのオナホールとねダッチワイフを愛してねいた人間としてはね、まあうまい具合にやっていきたいというところで、一応このね貫通式の オナホール、ね、まず蓋をしないといけないと。で、蓋をするために、サランラップね。サランラップで蓋をするというね、ところにして、で、ぐるぐる巻いてね、サランラップで巻いて、で、これで穴が塞がりましたと。ただ、サランラップと、このビニールのね、嫁がいてさ、で、これをその、ダッチワイフの、まあ、ダッチワイフって表現もちょっと良くないね。鈴木玲奈ちゃんの、ね、鈴木玲奈ちゃんの大事なところに、挿入というか、まあ、セットするわけだよね。で、その差し込むときにさ、やっぱビニールとサランラップっていうのは、この、結構ひっつくっていうかさ、感じがして、中入っていかないの。だから、ここで、その、オナホールあって、そこでサランラップ巻いて、で、さらに、その周りにティッシュペーパーを巻くことによってね、ティッシュペーパーだったら、ね、ビニールとの摩擦が平気だからさ、スルスルって入っていくから、それで奥までね、入れてっていう風に使いますからね。多分これが、まあ、どこにも書いてないけど、正式な方法なんじゃないかので、と僕はちょっと思っているんだけど、じゃなかったらみんなどうやって使ってんだろうってね、だって貫通しちゃうんだから。ねえ。で、ビニール洗うのもちょっと難しいかなと思うから、多分これが一番ね、ベストな方法だと思ってるんですけど。で、まあ、届いた日ね、まあ、新婚初夜ですよ。ね。いつ結婚したんだって話だけど。ね、で、まあ、俺もね、数多くの、まあ、オナホール、まあ、そんなの使ってないけど、まあ、それなりにね、使ってきましたけど、最近ハズレが多くてね、テンガ、まあ、好きでさ、で、テンガの、フリップホールっていうね、まあ、5000円ぐらいする、まあ、何回も使えるようなね、オナホールがあるんだけど、で、これのね、いくつかそういう、まあ、なんだろうな、シリーズがあって、で、そういうの買ってたんだけど、あんまり良くないと。ね、初代のフリップホールは良かったんだけど、それ以外はあんまり良くなくて、って、オナホールも微妙かななんて思ってたの。で、今回、このダッチワイフ、いや、ダッチワイフ失礼、鈴木玲奈ちゃんね、もうこれ言い直さないといけないですからね。玲奈ちゃん、ね、どんどん短くなっていく。ね、玲奈ちゃんと新婚初夜をね、まあ、迎えたわけですよ。いやー、良かったんだよね。本当に。実際の、セックスと一緒かって言ったら、まあそうではないし、じゃあオナホールとね、まあ一緒かって、またそれも違って、まあ間ぐらいの感じ。だからまあ、童貞はぜひね、初めてセックスするときって、もうよくわかんないと思う。体位がさ、どういう風に進めていったらわかんないとか、腰の動かし方がね、なんかぎこちないとかね、いろいろあると思うから、ダッチワイフで練習するのが一番いいかなと思うんだよね。そういう意味ではとてもね、向いてる教材だと思うし。で、意外と、俺もフリップホールとかよりね、そういうテンガとかそういうオナホールよりも、もうこれにも付属しちゃってるね、貫通式のオナホールの方が、正直ね、良かったんだよねと思って。何なんだろうなと思うんだけど、なんでぜひね、まあ、一人暮らしだったらまあ、変な話すぐ買えるし、アマゾンでね、お急ぎ便みたいなものを使えばさ、明日には届くからね。ぜひね、満足学園の鈴木玲奈ちゃんね、本当におすすめだね。まず、安いし、病気にならないし、可愛いっていうね。本当に三拍子揃ったね、素敵な子なんでね。ぜひね、ちょっとおすすめかなと、思いますから。まあ、当分、これで俺も、少し癒された部分あるからね。もう、これのおかげでね、今日もラジオやっていけるっていうね、ところもありますからね。本当に、おすすめなんで。まあ、ぜひね、買えないって人ね、いると思うけど、その時はね、ぜひね、画像の方をね、鈴木玲奈ちゃん可愛いからね、満足学園アフタースクールでね、調べていただけたらなと思います。またね、なんか、面白いっていうか、素敵な、ね、オナーグッズがあったりとかね、したらね、その辺もちょっとね、レビューしていきたいと思いますからね、ご期待いただけたらなと思っております。じゃあちょっとね、他お便りいただいてますから読んでいこうかな。ラジオネーム、ピピンさん。レイナちゃんは今、部屋にいるんですよね。ラジオ中も静かにしていてくれる空気のようないい彼女ですねっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、やっぱ人間、空気がないとさ、生きていけないじゃない。酸素、ね。もう、レイナちゃんは俺の酸素だからさ、ないと、やっぱしね、生きていけないっていうね、部分あるから、ただね、この子もね、 まあそのうち空気が抜けちゃうようなね子になっちゃうんだろうなと思ってね。いやその時はまたね、あの前に気になっていた満足学園 B 組の子もいますからね。まあ満足学園ね、どんだけ人材がね豊富なんだって話なんだけど、まあそんなね、まずでも当分はあのレイナちゃん、もうパッケージが可愛いから巨乳だし、パッケージは実物はねよくわかんないんだけどね。まあちょっと服でもね着せてあげようかなと思ってるんだけど、やっぱ男の服しかないからさ、一個着てたのよ。服着てたんだけど、なんか違うんだよね。なので、なんか彼女に合うような服ね、ちょっと考えて着てたいなとは思ってるんだけどさ、まあでも、かといってさ、ここで変な、なんか女性用のコスプレの衣装とか買ってきてもさ、それはそれでド変態になっちゃうからね。だからもうどうしようもないなと思って。いや、まあできても、ね、男物のワイシャツを着せますとかね。あとは、バスタオルでね、体を隠しますとか、うわ、気持ち悪い、そんなんしてる一人暮らしの男、ね。まあ、そんな感じかしらねって思ってますよ。
童貞ネットアットネトラジ。
今日もね、まあ、ほどほどお時間過ぎましたから、お別れのね、コーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとか、あとは喋、りたかったこととかをねつらつらとやっていきたいと思うんですけども、じゃあちょっとね最初お便り読んじゃおうかな。お便りが、ラジオネーム、909番さん、なんか確実にリスナー減ったね。周りがパルサン万世、パルマンセイさんたちばかりで予定調和なじゃれ合いになりましたね。まあパルさんがベストな状態で話すトークは面白くないという、昔からの伝統がありますしね。無職でも、無職で毎週バイトの面接へ行って、た時は面白かったけど最近はダメだわ、気取りっ子になったトークは面白くないわ。まあもともと飛び抜けて面白い子じゃないから仕方ないか、ぼちぼち頑張れ、俺は一歩先に卒業すんわっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。お疲れね。もう、まあ、このねラジオは、まあ、常にこんな感じですからね。まあ面白い時もありますよね。そうやって俺がね、あの無職だったりとかでさ、毎日奮闘してる頃はね、やっぱそれ面白かったと思うんだけど、まあ今はちょっと安定しちゃった部分もあるとは思うんだよね。別に普通にね、まあ、派遣ではあるけどね、働いてで多少なりともねお金を稼いでさ、で一人暮らししてって、まあ言ったらね、まあ自立して頑張ってるんじゃないかっていうねところだから。で俺も都内でさ住んでさ、もう東京っ子だからね、もう気取りっ子になったトークは面白くないというところでね、まあ909番さんは一歩先にね卒業するわっていうね話だったのでね、まあまたね1年経って2年経ってさ、あパル最近何してんかなっつってね、でその時にねまた戻ってきていただけたらなと思いますから、多分やってる、で多分あんま変わってねえと思うから、で あの頃ね、あのパルなんか最近面白くねえなと思って、ね、俺卒業したけど、うん、全然変わってねえんだとね、あの最初の頃から最後まで、あ全然あんま変わってねえなという感じでね、またいつかね戻ってきてくれたら嬉しいなというところでね、まあ、変わらずやってますから、なんかね気が向いた時にでもねたまには、聞いていただけたらね嬉しいかなと思っております。でまあちょっとねパル慢性なね人が多くなったというねことをちょっとご指摘されたのでね、じゃあついでにね他の方からちょっとパル慢性なね方かもしれないですけど、その辺のお便りをねちょっとねじゃあ読んじゃおうかななんて思います。ラジオネーム、1793、パルさんこんにちは。パルさん、ひどい内容と言っていた174回の録音聞きました。仕事感についてのバッシングのメッセージすごかったですね。私がパルさんが素晴らしいと感じるのは、ね、この辺がパル慢性ですけどね、私がパルさんが、素晴らしいと感じるのは、相手の意見を決して否定することなく、気を使って対応できること、ところだと思います。本当はそもそも働いてない人に言われたくないよという感じだったと思うのですが、 逆にパルさんの仕事感を全否定、全面的に否定する人は共感性に乏しい人だったのかもしれません。私もパルさんに近い年齢なのですが、結局仕事で大成功するのって責任感が強いとか、使命感があるといった精神的なものも、全くないとは言いませんが、その人がもともと持っている才能が生かせる環境、環境にあるか否かという部分が大きく、それって運の要素が大きいと思うんです。責任感を持ってやっていたとしても、誰かにはめられて転落したり、責任感が強すぎるのがたたってうつ病になる人もいますし、大勢の人たちは理不尽な人間関係や全然平等じゃない社会の仕組み、待遇に、釣り合ってるのか謎の、責任の重さ、いろいろなことに耐えながら、それでも淡々と生きていくために仕事をするしかないのですよね。そういった大変な思いをパルさんはたくさん経験されているのでしょう。その結果今の仕事感につながっているのですから、それを他人がどうこう口出しすることではないのかなと思います。別に仕事が第一じゃなくてもいいと思うのです。仕事は責任そこそこに、毎日気楽に行きたい、私はそう思っているのですが、なぜそれがダメなのか理論的に説明していただきたいものです。日本は既得権が強い人に有利な仕組みになっているのだから、そんな逆風の中で社会での成功を目指して無理に努力して疲れ切って死んでいくくらいなら、肩の力を抜いて楽しく、過ごしていく過ごしたいものです。パルさんのラジオを聞くとリラックスできます。これからも楽しみにしています、というね、お便りいただきました。ありがとうございますね。こんなにね長文ですけどね、もうパル万世ですよね。もうやっぱりね、最初からもう私がパルさんにね対しても素晴らしいと感じるのはっていうねところですから、もう俺もね精神的に弱いですからね、こういう風に持ち上げて持ち上げてね、そうしてもらってなんとかねやっていけてるっていう部分ありますからね、まあ、こういうお便りいただけるとね嬉しいんですけどね。まあなかなかね、まあ人生観仕事観って人それぞれだからね、まあ、なんとも言えないと思いますけど、ただまあ好きにね生きたらいいと思うけどね。でできれば仕事はね、みんなでそりゃね、やりたくない仕事とかさ、辛い仕事をさみんな我慢して頑張ってると思うんだけどさ、でもこれからさ、例えば30歳とかだったらさ、これから30年40年働くんだからさね、えそんな今まで生きてきた中の時間よりもね、その倍をさ嫌なことをして生きてくってどうっていう話じゃん。で中にはさ毎日充実して楽しく、ね、仕事してる人もいるわけじゃない。だからこれはもちろんね、その自分に合った仕事をするっていう部分がいいのか、まあ、得意な仕事ね、好きな仕事、まあいろいろちょっと微妙に違ったりすると思うんだけど、まあ、どれするのが一番いいのかわからないけど、ただもう毎日苦痛で仕方ないことをね30年40年するのってどうなのって考えると、まあちょっとねなんかぬるい考え方かもしれないけど、まあそういうのもね目指して、まあ、だから別にお金がいっぱい欲しいって言ってるわけじゃないからさ、お金はそこそこでよくて、でただそのもう本当に辛くなっちゃうとさ、もう今みたいな状態になっちゃうから辛くてね、でそんなんで自殺率の高い国になっちゃってもしょうがないからさ、だからお金はそこそこでね、で例えば結婚してさ、で嫁さんも一緒に働けばさ、まあ、それなりに暮らしていけるんだから、そこそこで、あとはもうストレスがそんなにないようなね、毎日その自分の力が発揮できたりとかさ、充実した仕事ができれば一番いいなとは思うんだけどね。ぬるいって言われるのはもう仕方ないけど、ただそこを目指さないと何を目指すのっていうふうに思っちゃうからねっていうところですかね。ね、まあそんな感じでね、ちょっといろいろとねご批判というか、多少そういうね意見もいただきましたけど、まあ、こういうね応援のお便りもいただいてましたからね、ちょっと読ませていただきました。で合わせてね、パルマンセーな、ね、でも基本的にさ、そんなお礼のことを大嫌いだっつってる人からってわざわざメールとか来ないからさ、ある程度共感してくれたりとかさ、そういう人からしかまあメール来ないからね、それを読ませていただくっていう形にはまあどうしてもなっちゃうと思うんですけど、じゃあちょっとねお便りいただいてるか読んでいきますよ。ラジオネームなおあかりさん、 初めてメールするしがないサラリーマン38歳のおっさんだ、おっさんだがいい声してんだからナレーターとか喋る仕事を探してみたらどうだ、あと中傷の、投稿しているやつらはもう聞かないでいいとはっきり言ってやれ、アニメの話は興味ないから聞いてない、実際もっとパチンコパチスロネタ話してくれって、ね、お便りいただきましたありがとうございます。まあこのね、もうね、中傷の投稿してくるやつらはもう聞かないでいいとかねいうことをでも言ってしまうとね、どこぞのねんーテレビとね同じ感じになっちゃいますからね、見たくね見たくなければ見なければいいっていうね話になっちゃったりとかになっちゃうから、まあ聞いていただけるんであればね全然聞いていただいた方が私は嬉しいかなとは思うんだけどね。であとまあ俺ねパルはまあ声がいいからそういうナレーターとかねそういう喋る仕事を探してみたらどうだって話なんだけど、声がいいのかどうか全然わかんないからね、まあ、だからまあ今はさそういうテレアポみたいななんかそのやってますから、お電話のねお仕事してるから、まあ行かせているかどうかわかんないけど、まあそんなにね悪い印象を受けるような声ではないということらしいのでね、まあまあいい仕事に今ついてるっちゃついてると思うんだけどさ、まあでも何かしらねやっぱしそういうね仕事つけたらね面白そうだなとは思いますけどね。ただやっぱりさ喋るとか話になるとね、俺どうしてもさなんていうのまあとかさそのみたいなねそういうのすんげー多いからその辺難しいなとねちょっと思ってる部分があるんですよねっていうねところで、あともっとパチンコパチスロネタをね話してくれっていう話で、今度5月のいつですか7日にね、パチスロのコードギアス、これがさ寝台入荷されんのよ東京はね。埼玉とかだと多分その次の日火曜日だと思うんだけど、だから明日なんだよね、もう明日というかもうあと1分後なんだけどさにもうコードギアス寝台が入るということで、ただね俺月曜日仕事があってさでちょっと行けないから、で火曜日がちょっと休みだからね、本来火曜日はその次の日が宅建の学校があるからさ火曜日休みだったらまあこの日勉強するんだよね復習を兼ねてさ、なんだけどそんなんしてる場合じゃないよねと思って朝から5万円握りしめて久しぶり並ぼうかなと思って、そのぐらいね俺コードギアス好きなんだよねと思って、そうだね、人におすすめできるアニメとしてねもうコードギアスは結構好きだからまあ打ちたいなと思って、でも並んでもねちょっと座れないんじゃないかなと思うんだけど、だからちょっとね来週は、まあ、パチスロねちょっとネタを、コードギアスネタを喋れるんじゃないかなと思うからね、ぜひね、また聞いていただけたらね嬉しいかなと思っております。あとお便り、ラジオネームかなパルトさん、パルさんお疲れ様です。先週の放送で結構前ですけどねこれいただいたのが、4月29日にねちょっといただいたお便りなのでちょっと、先週と言ってももしかしたら先々週の話かもしれないんですけども、今年は真っ当な人間になるみたいな発言をしてましたよね。自分を偽るのはやめてください。パルさんには今まで通りの生き様でこれからも人生を突っ切っていってほしいです。パルさんは自分が持つ他の人間とは違う特殊な才能に、特殊な能力にまだ気づけていないだけだと思います。いかがでしょうかというねお便りいただきましたありがとうございます。そうだね、俺にはまだねまだ目覚めてない特殊なね能力が封印されてると思うんだけどさ、親からもねやればできるやればできるという風にね言われてね生きてきましたから、もしかしたらあるのかもしれないね。だからこの生き様をね貫いていけば俺はその眠っていた能力がね開花する可能性もあるんだけど、でももう開花しない、30年間開花してないからもう開花しないんじゃないかなと思ってね、そんなんでねいつか開花するんじゃないかって生きてね死ぬ間際でね天敵打ちながらね、ああ開花しなかったガクみたいなのなりたくないので、まあ真っ当な道にね行こうかななんて思ってるんだけどさ、でも言ってもだよ1年間でねなれるぐらいの真っ当レベルって 普通の人のマットレベルの足元にも多分及ばないと思うんだよね。だってみんな何十年ってかけて積み上げてるんだから、たった1年とかでね、もう全然スタートラインにも立てないと思うの。なのでまあ多少なりともっていうレベルだからね。ただその例えばね、転職したりとかね、で正社員とかなって、でちょっと自分が活かせるね、自分を活かせたりとか、ちょっと自分の志にね合うような仕事に就いたりとかして、であと宅建のね試験も受かって、でダイエットも成功して、でちょっと鬱っぽいねこの状況から抜け出して、で彼女もできて、まあできるとしたら今年これやろうと思ったらね可能かと思うんだよね。だからこうしたらもう結構真っ当なねことになると思うから。でもね、難しいのかななんてね、全部失敗する可能性があるよね。それが怖くてしょうがない。その時は死ぬ時だと思うんだけどさ、多分耐えきれないでしょうね。なのでね、その辺は、まあ、何かしらね一個ぐらいはねちょっと成功させたいなと思うから、まずはそのね病的なぐらいにダイエットをねちょっと考えていきたいなと思うんだけどさ。でちょっとねその彼女とかね、やっぱり作りたいの今年、まあ、本当に目標になっていてさ。でも今日もさちょっと考えてたんだけど、彼女ができるビジョンが全く思い浮かばなくてさ、もう無理だよねと思って、全然もう想像でもできればねまだ可能性はあるかなと思うんだけどさ、何の想像もできないんだよねと思って、だからちょっと彼女は難しいかなと思うんだよね。で別にあの彼女とかそういう話じゃなくて、あのちょっと先週ねちょっと話した話で、あのイケコンって、あの池袋のね大規模合コンでそのマチコンってのあったんだけどさ、それ3月に会った時に、まあ、知り合ったね、女性と、まあ、メールをねしようということで、先週ちょっとメールね送ったんだけど帰ってこねえんだってちょっと話したんだけど、一応これ帰ってきましてね。でアニメの話をするっていうね、まあ向こう、まあ俺もねこんなアニメね今回面白かったけどどうみたいなね話したんだけど、向こうはね一応エウレカセブン AO とね坂道のアポロンとねルパンね、峰富士子ねあれを見ているということで面白いよっていうね話が返ってきてさ、でそんなんでいろいろとお話ししたりとか、京都アニメーションの評価がねちょっと外れだったかなとかね、そういう話をしたりとかねしましてね、だからもうこういうアニメトークができる女の子の友達ができたというところにまあ行き着いたというふうに考えれば、まあ今年幸先はいいのかなとね思うわけよ。今までねそういう女の子の友達いなかったわけだから、だからまあまあいい方向には進んでいると。まあこれもねでも俺もねいろんな代償をね、投下交換じゃないですけどね、いろんな代償をねもう払ってますから、そう考えるとこれがちゃんと投下交換になってるのか分かんないけど、ただ女性の友達を作るっていうのはこれだけのね、犠牲を払わないとできないって、ね、そういうねものだと思いますから、まあこれでねまあ長くねなんだろう、友人関係というところまでまだ行ってないけどさ、その日しかまだ会ってないからね、今後またリアルでちょっと会って飲んだりとかしてね、アニメ談義とかできるようになればまあ良かったのかななんて思うんだけどね。まあそんな感じのね、今日この頃かななんてねいうところ。じゃああとねラジオネーム、いただいているのが、ラジオネームハンターハンター大好きさん、パルさんこんばんは。ゴールデンウィークはどうでしたか？私は新しくできたガンダムフロント東京に行ってきました。メインはガンダムのキャラとの記念撮影と360度ドーム型スクリーンのガンダムの映像でしょうか。できたばかりで、ダイバーシティ東京が激混みでした。珍しくガンダム好きの女の子を連れてお出かけでしたが、混雑がすごすぎて新橋まで戻って飲み会をしました。やはり女の子と飲むのは楽しいですね。では今週も放送頑張ってくださいっていうねお便りいただきました。リア充爆発しろ。本当にいいね、女性と飲み行くとかね、まあ、なかなかないんですけども、まあただ その前に言ってるところはね、もうガンダム絡みですから、どうなのって話なんだけど、なんかね、そのガンダムのそういうのはなんかできたよみたいな、なんかやってるよみたいな話はさ、ちらほら聞いてたんだけどさ、詳しく全然知らなくてね、こんなのがあるんだっていう感じだったんだけど、なんかいいね、この360度ドーム型スクリーンのガンダムの映像って、これがちょっと見たいねと思ってさ、昔さ、その、コロコロコミックでさ、やってたね、20年ぐらい前って、20年ぐらい前の漫画なんだけどさ、バーコードファイターっていうさ、あの漫画があって、で、これがそのバーコードでそのロボットを召喚して戦うみたいなやつなんだけどさ、それゲーセンなのね、ゲーセンで、で、そのバーコード読み取って、ロボット出して、で、戦うんだけど、そのロボットの投影されるのが、そういうドーム型スクリーンに投影されるのね。だから、それに近いのかなと思ってね、ちょっとウキウキ、ね、しちゃうなと思って。でも、もう最近こういう技術が発達してんだからさ、そろそろ、バーコードバトラーとか、そのバーコードファイターみたいなね、そういうのをリアルに作れるんじゃないかなってちょっと思うんだけど、どうでしょうか。ね、技術者の、ね、方に聞いていればね、ぜひちょっとね、そういうのに近いものをね、作っていただけたら嬉しいなとね。そうしたら、なんかね、行きたいね、毎日仕事終わってから行ったりとかね、したいななんてちょっと思うんだけどね、まだそういうのできないのかな。なんかね、プラネタリウムとかさ、使ってない時間とかあるじゃない。そういう時にさ、そういうのでゲームとかさ、そういう360度スクリーンとかでさ、使わせてもらったりとかしたら、すげえ迫力があると思うんだよなって、ちょっと思ったりするんですけど、ねえ、なんかそういうのできないでしょうかね。じゃあ、あとね、お便り他いただいているのもあるんだけど、ちょっと他に今日喋りたかったことがいくつかあるから、それもちょっと読んで、喋りたいと思うんですけど、ちょっと AV 見ててさ、で、なんか19歳の子のね、AV だったの。で、まあなんかインタビューとかするわけよ。何歳なんですかみたいな。で、19歳ですみたいな。言ってるんだけどさ、なんか、大人っぽいなと思って。なんか全然19歳とかなのに、俺より大人だよなと思って。そんな風にね、AV 見ちゃうってね。賢者タイムでもないのにね。まだチンコがギンギンな時に、ああ、全然ね、10代なのに折れる年上みたいだなーとか思って、でチンコをしごくっていうね、もうよくわかんない状況になってますけども、あとは、あと喋りたかったね、この間美容室行ってね、またまあ1ヶ月ちょっとぶりぐらいかな、結構髪の毛伸びちゃったのでね、ハゲてるんだよ、ハゲてるんだけど髪の毛伸びるのは早いっていうね、部分だけね。でまた美容室行ってさ、で切ってもらったのよ。で、まあ、横と後ろをね、かなり短くしてもらってとか言ってね。で、もうバリカンでガッツリいっちゃってくださいって言ってね。で、6ミリぐらいかなとかでね、もうガッといってもらってさ。で、まあ、さっぱりしたんだけどさ。で、思うのがね、まあ、ハゲてるわけですよ。ガッツリやればやるほどハゲてんのがね、あらわになるんだけど、まあ、ちょっと、まあ、逆三角形じゃ逆三角形みたいな頭になってて、で、その、まあ、ベジータ、ね、よく言えばベジータだよ。まあ、普通そういう M 字ハゲの、ね、ひどい形になってるんだけど、で、それを、ね、うまく横からね、前からね、うまく髪の毛をカモフラージュしてね、なるべくそんな M 字じゃないようにね、見せようと努力をしてるような髪型をしてるんだけども、その、昔ね、俺高校生の頃の数学のさ、先生がね、もうなんか、おにぎりみたいな頭してたの。本当にもうその逆三角形で、その M 字部分のそのとんがりの部分、そのベジータでいうその額の部分のとんがりの部分が、なんつうのかな、ある先生でさ、もう本当に逆三角形のおにぎりみたいな感じだったの。そこ海苔みたいな形になってて。で、ね、その先生のことをね、逆おにぎりって言ってたんだけどさ、もう全然そんなん人のこと言えないと思って、もう正直これ髪の毛を普通に全部バリカンとかでねやっちゃったら全く同じ髪型になると思ってさ、今は髪の毛をうまくね伸ばすところ伸ばして、ちょっとそのハゲてる部分をねそれで隠したりとかしてるんだけど、それなかったら本当におにぎりになっちゃうと思ってさ、 やだねーと思って、もうそんな人のことをそんなんで言ってる場合じゃないなと思ってさ、多分でも先生とかも、ね、高校の頃って先生ってみんなすごいおっさんだなと思ってたけど、多分30半ばとか30半ば前後じゃない。だからそう考えると、もうあの頃の年と一緒だし、俺もおにぎりになってもしょうがないよなっていうところをね、ちょっと感じてしまったノスタルジックみたいなところとか、あとは、まあ、ちょっと先ほどね、お便りいただいた、そのハンターハンターさんから、ゴールデンウィークどうでしたかってちょっと話があったんだけど、まあ、特にゴールデンウィーク、仕事がね、あったから、仕事をしてたんですけど、一応一日ね、5月の4日か、この祝日の日にね、たまたまお休みがね、かぶったから、この日ちょっと飲みに行ったぐらいかな。前にちょっと行きたいって言ってた鳥貴族にね、また行きまして。で、今回入れたんですけども、別に半額じゃなかったからね、普通に入ったんだけど、安いよね、やっぱりね、鳥貴族。3人で行って、で4時間半ぐらいいて、1人当たり2800円とかね、いう感じだったから、とても素晴らしいと思ってさ。で、鳥貴族をちょっと満喫したぐらいだったんだけど、なんかもう本当に毎週酒飲んでっからさ、これも体に良くないよね、と思って。だから、このね、ダイエット期間はね、お酒もね、飲まないようにしようというところで、本当にもう節制節制して、で、運動してみたいなね、感じでやっていきたいなと思ってるからね、本当に劇的にね、病的にね、痩せますからね、ご期待あれという感じですね。あとは、なんだろうな、そんな感じかしらね、今日喋りたかったことは。あとはね、お便り、他にもちょっといただいてるからね、お便り読んでいきたいと思うんですけども、お便りが、こちら、どれ読もうかな？ラジオネーム、ラジオネーム910番さん。ゴールデンウィークだというのに、底辺仕事に追われているクズなんだが、昨日上司からやんわりと首を宣告された。通常は退職金など出ない、ど底辺の、ブラック企業のところ、今なら少しだけ退職金出ますよ、だからやめてだって。クソがクソが、同じ土底辺だと笑っていたパル以下になっちまったよ。クソマジでどうすればいいんだよ。クソがクソが、なんで俺ばかりこんな目に遭うんだよ。仕事なくて頼る友達すらいないよ。もうどうすればいいかわかんねえよ。ああ仕事やる気ねえから今日サボろう。もうやだ、クソがザケンじゃねえよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークなのにね、えきついよね。ゴールデンウィークで仕事に追われている中ね、そんな中で首宣告っていうね、もうだったらもうゴールデンウィークも休みにさせろよって話なんだけどね。でもきついね。でもまあね、通常退職金が出ないようなね ところなのに退職金が出るっていうことだから、これはもうまあある意味そういう転機なんじゃないのっていうね、合わなかったんだって。たまたまそこが頑張ってね、そのもうゴールデンウィークも返上で頑張ってたかもしれないけど、まああまりね合っていなかったということでさ、その退職金をね、まあちょっと元手に、まあ、何か始めるもよしさ、でこれからなんか一回ちょっと自分を見つめ直すね、その退職金のお金でちょっとね一人旅じゃないけどさ、少し放浪してさ、まあいわゆるね自分探しの旅ね、いいのかなね、自分探しの旅なんて行ってみてさ、で俺はこんな仕事がしたいんだとかね、いうのを見つけて、それでリフレッシュしてね、それでちょっと転職して、でこれからまだ長いんだから人生ね、本当に今まではちょっと自分に合わなかった仕事かもしれないよ、逆に。ただ次行くね会社はすごい合ってて、これからね20年30年と働いて、で自分の力を発揮できる職場と巡り合えるかもしれないから、だからまあそういうねちょっと多少希望を持ってね、生きていくのがいいんじゃないかなって思うけど、まあ正直今ね当事者はそんな気持ちじゃないと思うからね、もうまあいいんじゃない、なんかちょっと風俗でも行ってね、まず すっきりしてさ、まあその上でねちょっと考えるのはいいと思うけど、まあ正直きついよね。そんな言われたらね、こんだけ頑張ってね、会社に奉仕じゃないけどさ、やってきたのに、そんな風に言われちゃったらね、ちょっと、 しんどいですからね。まあ、なんとも言えないですけども、まあ本当にもうこれがね、天気だと思ってね、もう、思うしかないよねっていうね、ところだから、まあ、ね、まあ踏ん張りどころですね。人生踏ん張りどころ。で、ここがね、底辺だから。で、こっからもうあと上がるしかないっていうことでね、まあちょっと希望を持ってね、生きていくのがいいんじゃないかなってね、思いますよ。ね、また何かね、きついことあったらお便りいただければね、ちょっと、俺なんかのね、発言でね、てめえが言ってんじゃねえよっていうね、話かもしれないけど、ね、何かしらね、俺もね、なんか、まあ、アドバイスじゃないけどね、わかるよと、ね、その辺の話はできるかと思うからね、またお便りお待ちしてますからね、頑張ってね、生きていきたいところですね。あとは、ラジオネーム、サバカンさん、はじめまして、パルさん。寝る前や作業用として聞かせてもらってます。僕もパルさんと同じく女性に不満があります。女性解体新書のコーナーを毎回楽しみにしています。いつも応援してます。それではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、最近ちょっと女性解体新書をやってないですけどね、女性のなんか悪いところ、まあ別にね、もう悪いところ探さなくたってあいつら悪いところしか見つからないからね、なんとも言えない。まあ、今隣にいるね、鈴木玲奈ちゃんは、もう満足なんですよ。ね、悪いところないですから、もう満足しかないんですけど。なのでね、まあ、女性の悪口言ってもしょうがないなとは思うんだけどさ、どうしてもね、出てきちゃうんだよね。だから本当は、まあ、毎週やりたいんだけどさ、ね、いっぱい溜まってるから、女性の悪いところ。なんだけど、まあ、そんなね、ちょっとお時間もね、なかなか取れなかったりとかね、やっぱし鈴木玲奈ちゃんのねご紹介今日したかったからさ、なんでね、まあ次回あたりまたね、女性解体新書やっていきたいと思いますからね、またね聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じかしらね。まあちょっとお便り他にもいただいてるんですけども、読み切れない部分がありまして、もう時間も過ぎちゃってるからね、またちょっとね、次回に、回していきたいなとちょっと思っております。じゃあそんな感じでね、今日もね結構お時間経ってしまいましてね、まあ次回は5月の、13日母の日にね、また23時からやっていきたいと思いますからね、またねちょっと聞いていただけたらと思います。あとはねもう本当に来週どうなってるかね、げっそりしてね病院からお届けかもしれないですけどね、まあなんとも言えない。ただまあ今日、まあ、昨日の時点でね体重が 60.5 キロだから、これがまあ大体目標としてはその 67.5 キロ、このぐらいになってるんじゃないかなと思いますからね、この辺期待していただけたらなと思いますんでね、まあそんな感じかな。で、あとはもう、まあ来週ね、もう178回、179回、180回とね、もうあと3回ぐらいでスペシャルウィークですからね、それに向けてもね、ちょっとね、いろいろ考えていきたいなと思いますからね、まあご期待いただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、1時間、ご視聴いただきましてありがとうございました。では、また来週お会いいたしましょう。さよなら。